お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記19章7節から29節、20章1節から29節と21章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨブ記19章の学びを続けていますが、今ヨブは友人たちに訴えます。ヨブ記19章の7節から11節、見よ、私がこれは暴虐だと叫んでも答えはなく、助けを求めて叫んでもそれは正されない。神が私の道を塞がれたので、私は過ぎゆくことができない。私の通り道に闇を置いておられる。神は私の栄光を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を取り去られた。神が四方から私を打ち倒すので、私は去ってゆく。神は私の望みを木のように根こそぎにする。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のようにみなされる。ヨブは神様が自分をとても厳しく取り扱っておられるが、そのことには理由があるはずだと言います。神様の目的は、彼の友人たちが彼に提供している説明とは違うはずですが、でもヨブは自分にはその目的がわからないと告白します。彼は続けて、自分の兄弟たちは彼を見捨て、知人たちは彼から離れて行き、親しい友は彼を忘れ、彼の家に住むはしためたちは彼を外国人のようにみなし、彼のしもべは彼が呼んでも返事をすることもなく、彼の妻は彼にとって他人となったと嘆いています。そしてさらに幼い子供たちまでが彼を蔑みます。ヨブはあまりにも痩せて、皮が骨にくっついてしまい、ヨブ記19章の20節にあるように、私はただ歯の皮だけで逃れたと言い、彼は友人たちに憐れみをこいます。23節から24節。ああ、今、できれば私の言葉が書き留められればよいのに。ああ、書き物に刻まれればよいのに。鉄の筆と鉛とによって、いつまでも岩に刻みつけられたい。ヨブは自分の言葉が書き留められて本になるように願います。彼は自分の最悪の敵でもよいから書いてほしいと望みます。彼は自分が、ほら、これが私の敵が私について言ったことだ。彼は私を褒めたたえなければならないのだと言えるように、自分の言葉が岩に刻みつけられることを望んでいます。どうでしょうか？あなたは最悪の敵に自分の伝記を書いてほしいと思われるでしょうか？今、ヨブは彼の偉大な信仰を示します。彼の友人たちは彼を打ち倒そうとしてきました。実際それは悪魔のずるい企てです。ヨブの友人たちを通して悪魔はヨブを謙遜にならないように、未だに神様の御前に自分の正しさを立証しようとするように仕向けることができました。でもまだヨブはどん底までは行っていません。友人たちはヨブを完全に打ち倒してしまってはいないのです。 彼は神様に対する生きた本当の信仰を持っており、ここで聖書の中でも最も偉大な言葉の一つを口にします。それはヨブの言葉自体が偉大であるだけでなく、ほとんど死のうとしている病気の人が言ったからこそ、この言葉は偉大なのです。彼はすべてのものを失いました。彼は全能の神様の訓練のもとにあり、自分の背中に神様の鞭を感じています。それでも彼は次のように言うことができるのです。25節から27節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私のうちで耐えいるばかりだ。ヨブが病気になってすべての困難に打ちひしがれていたとき、彼は死にたいと言いました。しかしそのとき彼は永遠の絶滅を語っていたのではありませんでした。この困難から自分を取り去ってくれる死のことを語っていたのです。それは明白だと思います。彼はもう一度蘇らされることを知っていました。彼は自分の肉から神様を見ることを知っていました。彼はウジ虫が彼の死後の肉体を破壊したとしても、それでも彼は自分の肉から神様を見ることを知っていたのです。彼はこの時点で死者の蘇りを信じていたのです。私たちの体は塵に帰ります。キリストにあって死んだ体は眠りにつきますが、その霊は瞬時にしてキリストのもとに行きます。復活の希望、天国の希望があるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。どうでしょうか。今あなたは死の向こうにある明確な永遠の命の希望が終わりでしょうか。ヨブは自分の偉大な言葉を述べた後に、再び自分の友人たちに向かって叫び求めます。28節から29節。もしあなた方が事の原因を私のうちに見つけて、彼をどのようにして追い詰めようかというなら、あなた方は剣を恐れよ。その剣は刑罰の憤りだから。これによってあなた方は裁きのあることを知るだろう。ヨブは言います。あなた方は私に対して言ってきたことに関する神様の裁きを恐れないのか。彼らのすべての非難にもかかわらず、ヨブは自分の信仰を保ち続けました。彼は、贖い主が来られること、自分は贖われた者たちの中に数えられていることを信じています。さて、ヨブ記20章の学びに入りますが、このラウンドで最後に話すのはツォファルです。私たちは今、ディベートの第2ラウンドにいますが、ツォファルはこのラウンドで話す3人目の人物です。ツォファルは第3ラウンドには入っても来ません。ツォファルに話すチャンスが与えられる前に、ディベートは単に引き分けで終わるのです。ツォファルは立法主義者であることを思い出してください。彼は神様が、法と秩序にのっとって働かれると信じています。もちろんそれは本当ですが、裁きにおける法と秩序の座は、恵みの座になったのです。ツォファルはそのことについては何一つ知りません。今日であるなら、私たちはツォファルは科学的な頭を持っているというのかもしれません。彼は試験管に命を流し込めば必ず特定の状態になると考えます。彼は物事は絶対に変えられることはなく、すべてのことは地のもといの置かれた時と同じように続いているという人です。そして彼は神様の恵みについては何一つ知らないのです。 また彼は非常に強気です。彼は実際、今回は前よりももっと残忍で残酷ではありますが、前のラウンドの時ほど印象的ではありません。彼は手強い相手で、ヨブをひどく打ちのめします。彼は何一つ新しいことは紹介しませんが、自分の持っているすべてを注ぎ出します。また彼は自分が年長者だということに頼り、同じ立法主義に訴えます。彼は悪者は罰せられなければならないという法のゆえに、ヨブはとても悪い奴だという理論に固執します。それでは、ヨブ記20章の本文に入りますが、1節から3節。そこで、ナーマ人、ソファルは答えて言った。それで、苛立つ思いが私に答えを促し、そのため私は心焦る。私の侮辱となる訓戒を聞いて、私の悟りの霊が私に答えさせる。彼は選挙に立候補した政治家のように聞こえます。彼は自分は答えることができると言います。人がそのように言うとき、その人は謙遜さに欠けます。さて、このツォファルは政治家のような態度でヨブに語りかけます。彼は前に使ったのと同じ種類の議論を使って自分の主張を展開します。彼は古くから定着している事実を繰り返そうと言います。4節。あなたはこのことを知っているはずだ。昔から地の上に人が置かれてから。ここに彼が過去において真理だと発見したところの彼独自の結論があります。五節。悪者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみはつかの間だ。これは確かに、古くから定着している事実です。しかし短いというのはどれほどの短さで、長いというのはどれほどの長さなのでしょうか。また神を敬わない者の束の間とはどのくらいの長さなのでしょうか。時には悪者がとても長続きするような気がします。でも最終的には彼らが必ず裁かれるというのは本当です。6節から7節。たとえ彼の高ぶりが天まで昇り、その頭が雲まで及んでも、彼は自分の糞のようにとこしえに滅びる。彼を見たことのある者たちは言う、彼はどこにいるのかと。ここには、たとえ彼の高ぶりが天まで昇り、その頭が雲まで及んでもと書かれていますが、この書で使われている表現はとても素晴らしいものです。聖書の他の書は一つも読まなくても、この印象的な表現のゆえに人々はヨブ記を好みます。確かにいつしか悪者は滅びます。今の時代の若者たちの中にはヒットラーについて聞くと、彼はどこにいるの?と尋ねるだけでなく、それは誰ですかと尋ねる人たちもいることでしょう。若者たちはヒットラーを覚えてさえいないのです。確かに悪者はいつしかいなくなります。8節から10節。彼は夢のように飛び去り、誰にも彼は見つけられない。彼は夜の幻のように追い払われ、彼を見慣れていた目は再び彼を見ず、彼のいたところはもはや彼を認めない。彼の子らは貧民たちに憐れみをこい、彼の手は自分の財産を取り戻さなければならない。神様の宇宙の中で最大の失敗は人間であるように思います。人間の命の短さを考えてみてください。人々は岩がどれほど古いかを語ることはできますが、人間はそんなに長く生きられません。人間は宇宙の中では新参者なのです。 もしも私たちの行く手に永遠というものがなかったなら、人間は神様が作られたものの中でとんでもない失敗作品だったことでしょう。人間の命は短いものです。人は夢のように飛んで行きます。にもかかわらず、私たち人間は永遠を求めています。神様は私たちの心に永遠への思いを置かれました。なぜなら、永遠が確かにあり、人間は永遠へと入っていくものだからです。ゾファルは、ヨブを悪者と呼ぶだけでなく、偽善者と言います。彼のスピーチ全体が悪者の没落を説明しています。そのような人間は卓越した存在になるかもしれないが、それは没落がよりひどくなるというだけのことだと彼は言います。彼はヨブに起こったのはそういうことだと暗示しているのです。11節。彼の骨が若さに満ちても、それも彼と共に塵に横たわる。15節。彼は富を飲み込んでも、またこれを吐き出す。神がこれを彼の腹から追い払われる。19節から21節。彼が寄る辺のないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだ。彼の腹は、足ることを知らないので、欲しがっているものは何一つ、彼は逃さない。彼の貪りから逃れるものは一つもない。だから彼の繁栄は続かない。彼はそのような人は燃え尽きる薪のようだ、また消え去る悪い幻のようだと言います。彼の悪は舌の裏に隠しておく一口の甘みのようですが、その甘みは彼の中で単純に変わるのです。彼の悪は彼が食べる食べ物のようですが、神様は彼が不義によって蓄えた富を強いて吐き出させ、彼が自分の被害者に賠償するように仕向けられます。23節。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。彼の貪欲を逃れるものは何もありませんが、彼は貧困に陥ります。最悪なのは、神様がご自分の怒りや憤りを彼の上に投げ出されることなのです。26節から28節。すべての闇が彼の宝として隠され、人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くし、彼の天幕に生き残っているものをも損なってしまう。天は彼の罪を表し、地は彼に逆らって立つ。彼の家の作物はさらわれ、身怒りの火に消え失せる。人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くしとありますが、言い換えれば悪者自身が燃え盛る火となり、すべての彼の繁栄はメラメラと燃え上がるということです。逃げ道はありません。29節。これが悪者の神からの分け前、神によって定められた彼の相続財産である。ゾファルの暗示は、結局このような悪者はヨブだというのです。ヨブのような状況にある人にとっては、これはあまりにも辛辣な非難です。でもヨブは彼に返事をする用意ができていました。ヨブは自分を弁護しようとします。また強い言葉を使って相手を打ち負かそうとしています。さて、ヨブ記21章の学びに入りますが、ヨブはまだ答えを持って言い返すことができます。しかしこの時ヨブは、ゾファルの残酷な非難に応戦すべきではなかったと思います。しかしヨブは再び自己防衛をしようとしています。 ヨブは彼らの嘘の告発には飽き飽きしたと言います。彼はもっと上の法廷に自分のケースを上訴します。ヨブは悪者が罰を受けることには同意しますが、自分のケースにはそれは当てはまらないと主張します。ヨブ記21章の本文に入りますが、1節から3節。ヨブは答えて言った。あなた方は私の言い分をよく聞け。これをあなた方の私への慰めとしてくれ。まず私が語るのを許してくれ。私が語って後、あなたはあざけってもよい。ヨブはどうしても友人たちの注目と同情が欲しいのです。そして皮肉っぽく自分が彼らの慰めになるだろうと言います。4節。私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。ヨブは自分の不平を人に向けているのではなく、神様に向けているのだと言います。5節。私の方を見て驚け。そして手を口に当てよ。言い換えれば、もう黙れということです。7節から10節。なぜ悪者どもが生きながらえ、年をとってもなお力を増すのか。彼らの末は彼らと共に固く立ち、その子孫は彼らの前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れがなく、神の杖は彼らの上に下されない。その牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は子を産んで子孫子がない。ヨブは今彼らの議論の間違った考えを指摘しようとしています。悪者は必ずしもこの人生で苦しむとは限りません。事実彼らは繁栄するかもしれません。彼らはいつでも命を取られるわけではないのです。時によっては彼らは長生きをし、彼らの繁栄は完全なまま残り、彼らの子孫がそれを受け継ぐことがあるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨブの訴え、ソファルとヨブというテーマで、ヨブ記19章7節から29節と20章1節から29節、21章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。